広報浦添平成29年2月号は、新成人の華やかな門出を祝うなど20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。2月号の表紙は、華やかな振袖姿と素敵な笑顔の新成人3人の様子です。声の広報2月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年12月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,337人、括弧プラス23人、閉じ、男55,787人、括弧プラス1人、閉じ、女58,550人、括弧プラス22人、閉じ、世帯数48,216世帯、括弧マイナス1、閉じ。2から4ページ、特集、新成人の華やかな門出を祝う。5ページ、特集、浦添市職員の人事行政、給与、定員管理。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイこちら市長室、浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から13ページ、ロード、輝く人たち、ナンバー8。14から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、裏表紙、東京ヤクルトスワローズ、オープン戦、情報。新成人の華やかな門出を祝う。平成29年、新成人、男性691人、女性590人、計1281人。9枚の華やかな写真があります。1月8日日曜日、平成29年、浦添市成人式が手だこホールで開催されました。会場には式典開始1時間以上前から新成人の皆さんが集まり、久しぶり、元気にしてた？お前そんなこ昔のことよく覚えてるな、と旧友との再会に会話を弾ませ、多くの笑顔が見られました。式典では新成人を代表して、新垣光大さん、西江光平さん、新里武弘さん、河野圭司さん、豊川義郎さんの5人が決意の言葉を表明し、大人としての自覚をかみしめるように真剣な眼差しで朗読しました。晴れの日を迎えた喜びは、育てた父母や支えてくれた人も一緒。会場の外では子を待つ父母らの姿も見られ、父母らは自分の子を見つけ、おめでとう、もう大人だね、と花束を手渡し、肩を組み、抱き合い、喜びを分かち合う姿が見られました。母から娘へ、これから歩む未来が笑顔と輝きに、杉本美香さん、母、うららさん、娘、二人の写真があります。今日の日を迎えることができて、親としても嬉しい気持ちと、娘を支えてくれた人たちに感謝の気持ちでいっぱいです。この子は一番目の子供でしたので、入学式や卒業式など、いろいろの思い出があり、親として節目節目で娘の成長した姿を見る喜びがありました。成人になったので、大人としての話ができることも楽しみにしていますし、これからは大人としての自覚を持って他人に迷惑をかけないように責任ある行動をしてほしいと思います。祝新成人、20歳になった自分へ、成人の決意表明。決意表明のパネルを持った6名の写真があります。 読み上げます。中西中学校卒、下地右京さん。上に上がる、向上心を持って上を目指します。上村中学校卒、森田和志さん。他人に流されない大人になる、自分をしっかり持つ。浦添中学校卒、佐藤美久さん。夢に向かって努力。港川中学校卒、藤原優香さん。責任感のある大人になる、自分の行動に責任を。中西中学校卒、島袋優奈さん。家族に旅行をプレゼント。育ててくれた両親に感謝。上森中学校卒、玉木和志さん。社会貢献できる人になる、社会人として自覚を持つ。成人式を成功させるために、華やかな成人式、企画運営委員たちの努力の裏側、旧友との再会で名残惜しさを残しながらも華やかに締めくくられた平成29年浦添市成人式。新成人はみんな笑顔にあふれ、忘れられない一日となったことでしょう。その成人式を成功に導いたのは、委員長の山川さんをはじめとする19人の運営、企画運営委員の皆さんです。約3ヶ月にわたり、企画運営に携わった新成人代表の皆さんの奮闘を振り返り、その苦労や感想を委員長の山川さんに伺いました。写真が4点あります。写真説明、1、浦添歯科の練習。2、会議で式の流れを確認。3、式当日、緊張の面持ちで臨んだ司会の様子。4、式典前に企画運営委員で成功を祈願し、集合写真。成人式企画運営委員を通して、成人式企画運営委員長山川玲也さん、写真があります。去年の成人式で企画運営委員だった先輩から、今年の成人式の委員会をやってみないと声をかけられ、誰もやる人がいなければやってみようかなと軽い気持ちで応募したと語り出したのは、平成29年成人式企画運営委員長の山川玲也さんです。委員会は成人式までに4回行われ、会議では成人式当日の役割分担や、どのようにしたらみんなの思い出に残る成人式になるかを議論し考えました。その過程で苦労したことは、メンバーを集めまとめることでした。高校の同級生に声をかけ、またその友達の友達に声をかけたりして、人数を集める努力もしましたが、6人でのスタートとなりました。初対面の人も多く、遠慮して自分の意見を言えない雰囲気でしたので、会議後に A&W に集まり、他愛のない会話から親睦を深めました。その積み重ねにより、徐々に打ち解け、雑談も増え、自然とメンバーも集まり、その中でまとまりも出てきたので、ほっとしました。学校やアルバイトなどがあるため、集合時間は毎回午後9時頃からと遅い時間でしたが、みんな積極的に会議に参加し、意見を言うようになり、アトラクションはライブに決まりました。参加者が楽しい思い出として残るように、みんなが親しみのある曲にしようと、選曲にはこだわりました。最初は軽い気持ちで参加した運営委員でしたが、成功させたいという思いとともに、徐々に責任感が芽生えました。多くの人に出会い、友達の輪が広がったので、運営委員を通し、貴重な経験ができたと思います。浦添市職員の人事行政、給与、定員管理、米印、詳細については2月末に市ホームページ上で公表します。問い合わせ職員課、電話876-1234、内線2062、浦添市職員の給与、定員管理について、項目7まで表になっていますので、それぞれ読み上げます。1、 人件費の状況、括弧平成27年度普通会計決算、歳出費465億7801万円、人件費57億1834万7000円、人件費率 12.28%。 2. 職員給与の状況、括弧平成27年普通会計決算閉じ、給与費括弧職員数701人閉じ、給与職員手当期末勤勉手当37億1767万5000円。3. 職員手当の状況、期末勤勉手当平成28年度支給割合、括弧国と同じ支給率閉じ、期末手当 2.6 ヶ月分、勤勉手当 1.6 ヶ月分、退職手当括弧国と同じ支給率閉じ、支給率、自己都合、奨励定年の順に読み上げます。勤続20年、20.445 月分、25.55625 月分、勤続25年、29.145 月分、24.58250月分、勤続35年、41.325 月分、49.59000月分、最高限度額、49.590月分、49.59000月分、その他の加算措置、定年前、早期退職特例措置、2% から 20% 加算、特殊勤務手当、括弧平成27年度決算閉じ、支給実績1512万7000円、支給職員1人当たり平均支給年額5万400円、手当の種類、括弧手当数閉じ11種類、時間外勤務手当、括弧休日勤務手当を含む平成27年度決算閉じ、支給総額1億6792万2000円、職員1人当たり23万9547円、扶養手当括弧国と同じ支給額閉じ、配偶者1万3000円、配偶者以外6500円。住居手当、括弧県並み閉じ。借家、限度額2万7000円。通勤手当、括弧県並み閉じ。通勤距離 2km 以上の職員。定額制。4. 職員の平均給料月額。平均給与月額及び平均年齢の状況、括弧平成28年4月1日現在閉じ、一般行政平均給料月額29万3400円、平均給与月額34万4700円、平均年齢 40.2 歳。5. 職員の初任給の状況、括弧平成28年4月1日現在閉じ、大学卒括弧国と同じ閉じ、初任給17万6700円、高校卒括弧国と同じ閉じ、初任給14万4600円。 6. 特別職の給料報酬などの状況、括弧平成28年4月1日現在閉じ、区分 給料または報酬月額の順に読み上げます。市長904,000円、副市長749,000円、教育長675,000円、議長536,000円、副議長479,000円、議員452,000円。期末手当はすべて 3.15 月分。7、定員適正以下計画の数値目標及び進捗状況実績。区分、平成17年計画式、式は始める期、平成28年11年目、平成18年から28年実績計、部門別に読み上げます。一般行政、職員数467人、478人、478人、増減、空きます。2人、対前年度、11人、教育、職員数206人、126人、126人、増減、空きます。三角、3人、括弧、対前年度、閉じ、三角、80人、消防、職員数、98人、97人、97人、増減、空きます。1人、括弧、対前年度、閉じ、三角、1人、公営企画等会計、職員数92人、101人、101人、増減、空きます。3人、対前年度、9人、計、職員数863人、802人、802人、増減、空きます。3人、対前年度、三角、61人。人事行政の運営などの状況について、平成27年度4の項目まで表になっていますので読み上げます。1、職員の勤務時間その他の勤務条件の状況、括弧1、一般職員の勤務時間、1週間の勤務時間38時間45分。1日の勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。休憩時間、週休日、正午から午後1時、同日曜日。括弧2、年次休暇の状況。総扶養日数、15,406.6日。総使用日、6,283.7日。対象職員数422人。1人当たり平均使用日数 14.6 日。使用率 41%。2、職員の分限及び懲戒の状況。区分、休職、警告、減給、停職の順に読み上げます。処分者数25人、0人、0人、1人。3、職員の福祉及び利益の保護の状況。括弧1、健康診断の状況。集団検診170人。人間ドック606人。脳ドック41人。ベッド検診9人。潜水病予防高気圧業務検診20人。4、採用及び退職の状況。区分、採用者数、退職者数の順に読み上げます。 市長部局等25人、13人、教育委員会1人、7人、水道部1人、0人、合計27人、20人。
6ページ、7ページ、話題がいっぱい、中ゆくい。1月5日木曜、消防出初め式及び新年祝賀会。午前10時から消防本部で消防出初め式が行われました。今年も市内の地域安全を守ります、と消防庁の力強い挨拶で式が始まり、賞状の授与や消防訓練実践演習が行われました。午後3時には浦添市民体育館で総勢1500人参加の新年祝賀会が行われました。会場で各企業の参加者たちは、今年もよろしくお願いします、と笑顔で握手。祝賀会のメインイベントである鏡開きでは、市長をはじめ来賓の皆さんのよいしょという掛け声で、樽の蓋が勢いよく割られると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。12月7日水曜、平成28年度、浦添市民生委員児童委員委嘱状感謝状伝達式。3年に一度の民生委員児童委員の一斉改選が12月1日に行われ、それに伴い出だこホール市民交流室にて伝達式が行われました。13人の民生委員として活動した人に感謝状の付与。114人の新しく民生委員として活動していく人には委嘱状の付与が行われ、今後の福祉活動に期待を託されました。感謝状、委嘱状交付の伝達を終え、社会福祉協議会会長の赤嶺義雄さんは、福祉ニーズが多様化している中、皆さんの活動は地域住民にとって最も身近な相談役となり、大きな期待が寄せられます。ご活躍を激励申し上げます。と挨拶し、大きな拍手が送られました。12月10日土曜、11日日曜、第31回浦添市立中央公民館祭りが開催されました。会場には2日間を通して約3000人が来場し、舞台では沖縄の芸能や合唱に演奏、子供たちのダンス等があり、展示では書や生け花、絵画に写真とプロ顔負けの作品が並びました。また、料理で学ぶ韓国語コーナーでは、韓国春雨チャプチェやチヂミ等の韓国料理を求める人々で大盛況でした。来場者から、皆が笑顔で行動されていたので自分も癒されました。今年も各コーナーや販売等、活動の足跡が見られて大変勉強になりました。などの声があり、子供から高齢者までが生涯学習活動を楽しめた祭りとなりました。12月19日日曜、浦添市全域で CGG 運動。大人から子供まで幅広い年齢層が清掃活動に参加し、大きな清掃になりました。出発式では、西目聖光さん、浦添市青少年健全育成市民会議会長が、子供から大人まで汗を流し、地域をきれいにしていくことで、地域力の向上につながると思います、と挨拶。各地域では、ポイ捨てされた空き缶をグループで楽しみながら拾う姿や、大人が草を刈り、刈った草を子どもたちが集める姿が見られ、連携した清掃活動により、自治会館前には山積みの大量のゴミ袋が集まりました。清掃終了後には、それぞれの地域で餅つき大会やクリスマスパーティーなどが催され、豚汁、豚汁や、カレーなどを食べながら交流を深めました。12月20日月曜、恵みへの誓い、奪還、公演。 北朝鮮による拉致事件を題材にした舞台劇、恵みへの誓い奪還が手だこホールで公演されました。この舞台劇は劇団野草会により2010年に初めて公演されて以来、今日まで拉致問題啓発のため全国各地で公演され、沖縄での公演は今回が初めてとなります。会場には約560人が集まり、鑑賞した人たちからは感動した、拉致は他人事じゃない、などの感想が寄せられ、拉致問題に対する理解とその被害者及びその家族の苦しみを考えさせられるきっかけとなりました。1月10日火曜、輝く手だこ市民賞第33号表彰式。味心ゆうづきを経営する知念司さんは、昨年開催された第29回全国日本料理コンクールの郷土料理部門で最高賞を受賞。今回の受賞で、これまでの受賞と合わせると5つ目の賞を獲得したことになります。これまで最高賞5冠を達成した例はなく、その快挙を称える輝く手だこ市民賞表彰となりました。知念さんは3月に開かれる日本で一番大きな大会に出場し、最後の挑戦をします。結果を残し、以後は後進の育成に力を注ぎたい。これからも日々精進していきますので、よろしくお願いします。と力強く抱負を語り、市民賞受賞に笑顔を見せました。1月16日月曜、人権擁護委員委嘱状等交付式。人権擁護委員とは、法務大臣から委託された人権相談や人権の考えを普及する人たちのことです。今回は大城美穂さん、棚原陽子さん、棚原理恵子さん、宮城睦美さん、西目聖光さん、再任の5人が委員として委嘱され、約6年委員をしていた塩川健三さんには感謝状の贈呈式が行われました。委嘱を受けた棚原陽子さんは、皆様からご指導を受けながら、そして地域に何ができるかということを問いながらやっていきたいです、と抱負を述べ、感謝状を受けた塩川健三さんからは、協議会に参加したりと、皆さんと過ごした6年3ヶ月はとても有意義でした、と笑顔で話しました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長、松本哲司。誰もがあなたらしく。今年の1月1日、私たちの浦添市では、レインボー都市浦添宣言を行いました。この宣言は、すべての人の性の多様性を認め合い、差別や偏見をなくし、誰もがティーダ、太陽のように輝ける住みやすい浦添市を目指して行われたものです。国旗、県旗、市旗とレインボーフラグが並んで掲げられた、おそらく日本で初めての形容式だったのではないでしょうか。だからといって、何も性の多様性だけを認め合うことが目的ではありません。すべての人がその個性を発揮し、自由にその人らしくそれぞれの価値観が尊重されながら幸せになること、つまり生き方や幸福の多様性をも認め合う町、そんな浦添市でありたいと願うのです。肌の色や国籍、宗教、性別、年齢、収入、外見などによる差別やいじめがこの21世紀の現在でも後を絶ちません。それだけではなく、私たちは自分と違う意見や生き方を認める広い心を失いつつあるのではないかと危惧しています。批判し合い、いがみ合い、反対し合う、その果てには傷つけ合うことしかありません。 そんな寛容の心を失った争いが世界各地で発生しているように思うのです。だからこそ、私たち浦添市ではできることから始めたいと思います。私たちの隣にいる人の意見や価値観、生き方を認めることから始めましょう。この町で暮らす身近な人との違いを受け止めることが、いつしか多様性、ダイバーシティを認め、お互いの人権と価値観を尊重し合う平和で豊かな浦添市へとつながっていきます。レインボー都市浦添宣言が見据える私たち浦添の本当の未来像とは、そんな誰もがその人らしく、あなたらしく生きていくことのできる自由な光にあふれた未来づくりなのです。浦添市役所前には、懸垂幕を掲げ、さらに今日も国旗、県旗、式と並んでレインボーフラッグが青空にひらめいています。多様性の象徴としてご覧いただきたいと願います。レインボーフラッグは今月は毎日、3月以後は毎月24日虹の日に掲げます。宣言文は10ページに掲載しております。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。文化課発信、浦市アリンクリン、第23回。いろいろな浦添。今回のテーマは浦添です。浦添の語源は、浦々を襲う、各地を支配する、であると論じたのは、伊波富裕ですが、資料に見える地名、人名の浦添をいくつかご紹介しましょう。浦遅い、浦遅日、ひらがなで書かれたものには、16から17世紀の歌謡集、おもろ草子の地名や、1597年の浦添上方の墓碑、存在せずの人名などがあります。浦遅い、1562年の君誇りの欄干の木、現存せずに浦遅い大臣が登場しますが、彼は一般には浦添上方良賢として知られている人物の可能性があります。浦祖父、浦の字に坊と書きます。浦祖父、朝鮮の開東諸国記、1471年の地図に浦祖父城とあります。日本人僧が朝鮮にもたらした地図をもとにして描かれたようで、日本語で坊は古くは祖父、僧と読まれていたそうですから、恩をもとにした当て字でしょうか。浦水。辞書にもちょっと載ってない字で、うっと読みそうですけれども、辞書には載ってない、らは、羅漢の羅、水は、随線の随です。浦水。浦水。旧とも読む丘、さす、そして子。で、浦水。など、漢文で書かれた外交文書集、歴代法案の16世紀前半の文書に登場する人たちです。これらは、浦水と読むそうですが、当時の中国語でこのように発音できる漢字を当てたものでしょう。このように広く使われなかったものを含め、いろいろな浦添があったのです。問い合わせ、文化課内線6214-6217。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり、ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳ジェレミー・エクスタイン。チップするべきかしないべきか、それが問題だ。アメリカを訪問するとき、チップがよくわからないと思うのは日本人だけではありません。実は多くのアメリカ人もそう思います。 なぜかというと、チップを払うのは法律で定められていることではなく、アメリカでの普通のマナーのようなものだからです。そのため、チップのルールについて正式に書いてある本など存在しませんが、アメリカ人はチップの文化を暗黙のルールとして受け入れています。今月は不思議なアメリカのチップの文化を少し説明したいと思います。チップというのは基本的に有料サービスと考えて間違いではありません。日本のレストラン、ホテル、タクシーなどで提供されるサービスは無料が多いので、皆さんはそれらを受けて当たり前と思っていますが、アメリカでは一般的にウェイターやウェイトレスのような従業員の基本給がかなり低いため、サービスを供給することでチップをもらい、それを自分たちの生活費にしています。そのため、それなら彼らの給料を上げればいいんじゃない？そうするとチップは必要ないんじゃない？とよく聞かれます。実は私も同感なのですが、今更変わらないようなという考え方の人が多いので、近いうちにこの文化が変わるとは思えません。次に、チップをどんなところでいくら払えばよいのかを説明します。基本的にサービスをしてもらうところでは、チップを払った方が良いかもしれません。一般的にチップといえばレストランやバーを思い浮かべるかもしれませんが、ホテルのベルボーイや車を駐車してくれる従者、タクシーの運転手などにも渡します。レストランやバーのウェイターなら、代金の 15% から15% から 20% をチップとして払います。現金で払うならば、それをそのままテーブルに置いて店を出ても良いのですが、直接ウェイターに渡さない。クレジットカードを使うなら、領収書の下にあるグレイタリティ、チップという意味のところにチップしたい金額を記入します。ただし、ウェイターがいない店、マクドナルド等ではチップを払わなくてもいいです。チップって複雑ですね。私は日本にチップの文化がなくてよかったと思いますが、アメリカに行くときはチップを払わないと相手に失礼な人と思われますので、忘れないように気をつけてくださいね。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部。電話。875-0105 救急法講習会普通1助けたい重い大技に救急法内容成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方止血法異物除去など日時2月18日土曜午後1時より午後4時場所市消防本部体育館定員30人市内在住在勤の人優先費用無料申し込み2月17日金曜まで受付時間は土日祝日除く午前8時30分より午後5時個人事業所向け救急法講習は10人以上から受付しています詳細は総務課救急救助係まで。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。ハーモニーセンター利用団体登録説明会。ハーモニーセンターでは男女共同参画社会実現に向けた活動を行う団体を登録し、定期的に活動する場を提供しています。平成29年度利用団体登録説明会を次の通り行います。登録希望者はご参加ください。日時2月15日水曜午後7時から場所ハーモニーセンター2階研修室保健相談センター電話875-2100 ベビースクール。内容、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、2月17日金曜、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、2月14日火曜まで。乳幼児健康診察日程。乳児検診日程、8月26日日曜。受付時間、前期3、4ヶ月時、午後1時より午後3時。後期、9ヶ月、10ヶ月時、午前9時より午前11時。1歳6ヶ月時検診、日程、2月2日、9日、16日、23日、木曜。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診、日程、2月1日、8日、15日、22日、各水曜。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。2歳児歯科検診事業。歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳から3歳未満。3歳のお誕生日前日までの子。場所、市と契約している歯科医療機関。費用、自己負担額無料。65歳以上のインフルエンザ予防接種は2月28日火曜まで。対象、1、65歳以上の人。2、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器または免疫機能に障害がある人。身体障害者手帳、1級程度。3、今年度平成29年3月31日までに65歳になる人。接種回数1回。接種費用、1000円自己負担。生活保護受給者、中国残留邦人等自立給付受給者は無料。予診票がない場合は、保健相談センターで再発行を行うか、医療機関に用意してあるものをご利用ください。働き盛り世代のヘルシー料理教室。日時、3月4日土曜、午前10時より午後12時30分。対象、肥満、生活習慣病等により、カロリーコントロールが必要な、65歳未満の市内在住者。男性、料理初心者も大歓迎。内容、講義、ヘルシー料理の調理実習、定員12人、要申し込み。地域健康講話、開催グループ募集。自治会やお友達同士で生活習慣病、健康に生活するコツについて学んでみませんか？保健師、管理栄養士が皆さんのところに出向いて出前講話をします。対象、市内在住、在勤の20から60代の働き世代の人、5人以上のグループ。費用、無料。申し込み、健康づくり課。心の健康講演会。その眠り、心配していませんか？内容、心の病気と睡眠障害との関係について具体的に学ぶ。講師、小松智美氏、沖縄共同病院、精神科医師。日時、2月19日日曜、午後2時より午後4時、受付午後1時30分。対象、市内在住在勤者、テーマに関心のある人、費用無料、申し込み不要、手話通訳あり。 健康相談のお知らせ、内容、健康に関することについて、保健師等の専門スタッフが対応します。要予約。日時、毎週水曜、金曜日、午前10時より正午、祝日を除く。対象、市内在住者、費用無料。心の健康パネル展。3月は自殺対策強化月間です。内容、うつ予防、自殺予防に関するパネル展示やリーフレット配布など、期間、3月6日月曜より10日金曜、場所、市役所1階ロビー。浦添市美術館、電話、879-3219、休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分より午後5時。入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館は午後6時30分まで。常設展。平成28年度第3期常設展。技あり琉球漆器。期間、2月24日金曜から。観覧料一般200円。シルバー65歳以上160円。大学生130円。企画展。きらめきで飾る螺鈿の美を集めて。会期2月19日日曜まで。観覧料一般800円。団体600円。大学生600円。団体400円。高校生以下無料。インターナショナルデザインアカデミーデザイン展。期間、2月10日金曜から12日日曜。沖縄県工芸振興センター展。期間、2月16日木曜より19日日曜。絵画の行方、山城重則、山内盛弘2人展。期間、2月22日水曜より3月5日日曜。公益財団法人ポーラ美術振興財団女性事業漆の国際シンポジウム。アジアに広がる螺鈿の文化と歴史。内容、タイ、ベトナム、韓国、日本の漆芸家と螺鈿研究者によるシンポジウム。アジアに広がる螺鈿の文化と歴史。内容、タイ、ベトナム、韓国、日本の漆芸家と螺鈿研究者によるシンポジウム。日時、2月5日日曜、午後1時より午後5時30分。場所、浦添市手だこホール、小ホール。費用無料。切り絵教室、期間、3月4日、11日、18日土曜、午後2時より午後4時。申し込み、電話受付。詳細はホームページをご覧いただくか、電話で問い合わせください。浦添市立図書館。電話 876-4946。休館日、毎週月曜日。蔵書点検、休館のお知らせ。蔵書点検のため2月7日火曜より17日金曜まで休館します。本などの返却はブックポストをご利用ください。本の検索、予約は図書館ホームページをご覧ください。アメリカ情報コーナー映画会、英語音声、日本語字幕付き、日時、2月18日土曜、1、懐かしの映画会 All About Eve 午前10時から136分。2、アメリカ映画上映会 The Blind Side 午後2時から128分。空飛ぶ絨毯お話し会。内容、お庭外福は内。日時、2月19日日曜午後3時30分、午後4時。その他、 当館職員による絵本の読み聞かせ。ウィンターコンサート、日時2月25日土曜午後1時より午後1時30分。場所、図書館1階フロア。内容、声楽テノールとピアノによる演奏。演者、糸村葵氏声楽、長間彩香氏ピアノ。学びフェスタ浦添2017お話の宝箱スペシャル。沖縄浦添の民話を語る。日時2月25日土曜午後2時より午後3時。場所、児童室語りの部屋。語り手、太田律子氏。沖縄伝承話資料センター副理事長。対象、幼稚園児以上の児童、3歳からとその保護者。定員15組、要申し込み。先着順。申し込み2月24日金曜まで。電話、カウンター、図書丸。世界のお話会。学びフェスタスペシャル。日時、2月26日日曜。午後3時30分より午後4時15分。場所、語りの部屋。読み手、図書館職員と JICA 研究員。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 全講座手話通訳あり。申し込み方法、電話、ファックス、窓口、メール。超初心者パソコン講座。内容、パソコン操作の基礎、基本。日時、2月21日、28日、3月7日、14日、火曜。午後3時より午後5時、全4回。講師、日が進むし。元 IT 指導員。場所、中央公民館本館パソコン室。定員15人。市内在住在勤者。申し込み、2月7日火曜から。応募多数の場合は抽選になります。費用無料。キッズバリアフリー。内容、日本一に輝いた沖縄ハリケーンズパラリンピック種目のウィルチェアラグビー、車椅子ラグビーチームの黒島選手と一緒に、その競技の体験や他の障害者スポーツも体験し楽しむ。日時、2月25日土曜、午後2時より午後4時。講師、黒島翔吾氏、沖縄ハリケーンズ、沖縄フェニックス所属選手。場所、サンアビリティーズ浦添、駐車場あり。対象、小中学生。定員20人。市内在住在勤者。費用無料。持ち物、体育館シューズ、飲み物。申し込み、2月7日金曜から先着順。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、11日土曜、建国記念日25日土曜、学びフェスタ参加。講座の受付は2月1日水曜午前9時から。大根一本使い切り、大根餅、た。日時、2月15日水曜、午前10時より午後1時。参加費、350円、材料費、保険料含む。持ち物、エプロン、三角巾。定員10人。芽吹きの春、身近な野草で調理しよう。日時、2月18日土曜、午前9時30分より午後1時30分。参加費500円、材料費、保険料含む。持ち物、エプロン。定員10人。布のリフォーム、体に優しい織物布ライナー作り。日時、2月28日火曜、 午後1時より午後4時。参加費360円。材料費、保険料含む。持ち物、ハンドタオル、綿 100%、裁縫セット、ミシン、持参できる人のみ。定員10人。レインボー都市浦添宣言。性の多様性を認め合う町。市は1月1日にレインボー都市浦添性の多様性を認め合う町を宣言しました。人には多様な性の形があり、一人一人が大切な存在です。誰もが望む性で生きること、性自認。どの性を愛するか、愛さないか、性思考などは、人が自分らしく幸せに生きる当然の権利であり、尊重されなければなりません。性の多様性を知り、認め合うことは、人権が守られる平和で豊かな社会につながります。差別や偏見をなくし、誰もがティーダ太陽、のように輝けるよう、レインボー都市浦添、性の多様性を認め合う町を宣言します。平成29年1月1日、浦添市。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。11ページ、児童センターインフォメーション。開館日、月曜より土曜日。開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへお問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線3624。
ロード、輝く人たち、ナンバー8。小山昭夫さん、東京都大田区出身、昭和29年7月7日生まれ、62歳。浦添市シルバー人材センター、テクニカルアドバイザー。浦添市から委託されている、島桑振興事業の中で、島桑の新品種育成、効率的な栽培技術の開発を行っている。現在までに8品種の品種登録、出願中も含むを行った。休日は自宅へ帰り、孫娘と散歩して過ごすのがとても楽しみ。桑一筋36年、浦添市伊南瀬にある養蚕絹織物施設、サンシルクでは、浦添市から島桑振興事業を受託したシルバー人材センターが、養蚕、製糸や絹製品の生産活動をしています。そこに島桑の新品種育成に情熱を注ぐ研究者がいます。小山昭夫さん、62歳。テクニカルアドバイザーとして浦添市の特産である島桑の振興を支える人物です。幼い頃から植物が大好きで、大学でも農学部を専攻していた小山さんが、桑に惹かれたのは21歳の時。ある日の朝方ですが、いつものように植物に水やりをしていると、ピンと上に伸びた桑が太陽の光を受け、水を弾いて輝き、神々しいとまで感じた瞬間があったんですと、桑に夢中になるきっかけを感慨深い表情で話します。以後、桑について研究し、卒業後は福島県の産業試験場に就職します。音声訳中、産業の産は解雇、中終わり。当時、福島県では養蚕が盛んで、桑の研究も養蚕用に特化したものでした。その中で小山さんに転機が訪れます。桑畑から実をつけた桑が多く見つかり、なんとか利用できないかという声が上がりました。そこで、食用の可能性に着目した桑の研究を任されることになります。 小山さんがこれまでに研究したクワは数えきれないほどありますが、品種として登録できたクワは8品種ほど。掛け合わせて苗を作り、それらを成長の過程で挿し木、接ぎ木を行うなどの栽培方法を試しても、最終的に品種登録できるクワは1本あればいい方だと小山さんは言います。小山さんは最初から最後まで研究に関わり、品種登録したクワは一部しかありません。結果が出るまでには約15年という年月を要します。手塩にかけて育ててきた苗が失敗作で処分しなければならないときはとても残念な気持ちになります。しかし、品種登録でき、今までより病気に強く生産効力が良い桑を生み出したときは、費やした年月や出来事を忘れるぐらいとても嬉しいですと笑顔を見せます。島桑のさらなる普及へ。研究成果を評価されて、茨城県つくば市の研究所に移動した小山さんですが、10年ほど前に宮古島で食用クワの導入に携わった際、あるクワに出会います。それが現在浦添市で研究を進める島クワでした。本土のクワは冬には成長が止まるのですが、沖縄に自生する島クワは温暖な気候もあり、1年を通して成長し続けます。私が追い求めてる生産効率の良い桑そのものでした。島桑との出会い、つくば市の研究所を定年退職した小山さんに、平成27年、浦添市から島桑振興事業テクニカルアドバイザー就任の依頼が舞い込みます。理想の桑を生み出すチャンスだと思いましたね。島桑の研究に関われる喜びに、興奮を隠せませんでしたと小山さんは振り返ります。就任してから研究は順調で、大きな葉や実のなる島桑ができています。島桑は非常に高性能な植物であり、食用としての潜在能力を秘めています。その実は糖度が約20度、メロンの糖度約15度を超えます。葉には食物繊維やカルシウム、鉄分などの栄養素を豊富に含んでいます。テダグワ茶や南電子泡盛リキールを通して、多くの人に島桑を身近に感じてほしいですねと小山さんは願います。小山さんの研究の成果により、島桑の生産が今以上に容易になれば、島桑を原材料とした商品開発が進み、多くの商品が店舗に並ぶ日はそう遠くはないかもしれません。小山さんは、一日一日、島桑の成長が待ち遠しいと、研究の成果が実を結ぶことを願い、優しい眼差しを島桑に向けました。市からのお知らせ。詳細は市ホームページをご覧ください。3月4月は、市民課窓口が大変混み合います。休日窓口開設のお知らせ。市民課内線3065-3066。4月は新生活が始まる時期で、転入転出など住民移動届の手続きのために多くの人が市役所を訪れます。そのため、3月下旬から4月上旬にかけて窓口が大変混み合い、待ち時間が2時間から3時間になることもあります。そこで混雑の緩和と平日来庁できない人のために休日窓口を開設しますのでご利用ください。休日窓口の開設、日時、3月26日日曜日、4月2日日曜日、午前8時45分から午前11時30分、午後1時15分から午後4時30分。場所、市役所1階市民課。主に住民票等の証明書の交付や住民移動届の受付となります。児童手当の支給について、児童家庭課内線3617。児童手当の支給は2月10日金曜日です。2月期の振り込みは 平成28年10月分から平成29年1月分までを支給します。子ども医療費の貸付制度について、児童家庭課内線3614、浦添市子ども医療費助成制度において、医療機関窓口での支払いが困難な人に対して支払いを貸し付ける貸付制度があります。貸付制度を利用するためには、貸付資格の認定を受ける必要があります。対象となる医療費、子ども医療費助成事業の対象となる医療費、保険外診療、入院時、食事療養費や選定療養費等は、病院窓口で支払う必要があります。開始月、平成28年10月受診分から。子どもの入院医療費助成は、中学校終了前まで対象です。児童家庭課内線3614。浦添市子ども医療費助成制度において、入院の医療費助成は、0歳から中学校終了前まで対象となります。入院時の領収書をお持ちの人で、申請がお済みでない人は、児童家庭課窓口で助成金の申請をしてください。手続きに必要なもの、子どもの健康保険証、印鑑、認め印鑑、入院時の領収書、保護者普通預金通帳、受給資格者証、交付を受けている人のみ、領収書の申請期限、診療した月の翌月から記載して1年以内です。1年を経過した領収書は助成対象外となります。なお、領収書は診療した月の翌月以降に申請可能となります。学校安全・災害共済給付金の該当となる場合、学校の管理下における子どもの不祥等に対して、独立行政法人スポーツ振興センター法による給付、学校安全・災害共済給付金に該当する場合は、子ども医療費の助成対象外となります。高齢者の障害者控除対象者認定書及びおむつ代医療費控除証明書発行。介護保険課内線3587-3588。障害者控除対象者認定書。65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、障害者控除対象者の認定を受けることにより、所得税や市、県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。すでに身体障害者手帳等で控除を受けている人は該当しません。交付申請先、介護保険課窓口、おむつ代医療費控除証明書、確定申告の際におむつ代について医療費控除の手続きをするには、医師によるおむつ使用証明書の添付が必要になります。ただし、2年目以降の手続きで、介護保険における要介護・要支援認定を受けている人については、医師によるおむつ使用証明書に代えて、市長が発行するおむつ代の医療費控除を事項説明書を添付し手続きできる場合があります。対象者、疾病等によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態でおむつの使用が必要と医師または市長が認める人。交付申請先、初めて控除申請する人はかかりつけの医師へ、2年目以降の人は介護保険課窓口へ。ゴミの出し方について、環境保全課内線3212。ゴミをきちんと分別し、収集日の当日、朝8時までに出してください。また、収集車は一度しか回りませんので、出し遅れた場合は収集されません。 個別収集のため自宅の門の前に出してください。収集車が入らない路地に面している場合は、環境保全課まで相談ください。飼い猫は家の中へ。環境保全課内線3216。野良猫には餌を与えないで、猫は室内で飼うことが大原則。猫は室内でも十分に生活できる動物です。外に出してしまうと交通事故や伝染病のリスクにさらされてしまうばかりか、糞や尿が原因でご近所との関係が悪化してしまいます。また、野良猫に餌を与えるのはやめましょう。猫は餌を与えると、与えた場所に定着してしまいます。その数が増えてくるとやがて繁殖が始まり、飼い主のいない不幸な猫が爆発的に増えてしまいます。ペットと人間が共生する社会づくりにご協力ください。野外焼却の禁止。環境保全課内線3212。ゴミをドラム缶等で焼却する行為や、畑や庭などで草切類を焼却した場合、煙や悪臭、焼却灰、人体に有害な物質などが広範囲に飛散し、洗濯物や家屋、周辺の子供から大人まで多くの人や物に被害を与えます。産業廃棄物の場合は、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。連絡先、産業廃棄物協会、電話 878-9360。浦添市地球温暖化対策実行計画素案に関するご意見。環境保全課内線3221。市では市民、事業者、市役所等が連携、共同して地球温暖化対策の取り組みを推進するための計画策定を進めているところです。計画草案に市民、事業者の皆さんのご意見を反映させるため、ご意見募集、パブリックコメントを実施します。募集期間、2月13日月曜日から24日金曜日まで。ご意見を提出できる人、市内在住、在勤、在学する人、市内で事業を営む法人及び活動団体、その他、本市に対し納税義務を有する人。計画・素案の公表・閲覧方法。市ホームページまたは環境保全課窓口。閲覧は平日の午前9時から午後5時まで。ご意見提出書・様式。環境保全課窓口で配布。市ホームページからダウンロード。ご意見の提出方法。ご意見提出書様式に必要事項を明記し、郵送、ファックス、持参、または電子メールのいずれかでご提出ください。ファックス 876-9467。 電子メール envseisakuatmarkcity.urasoe.lg.jp。ご意見の取り扱いについて、ご意見に関する個別の回答は行いません。ご意見いただいた内容については、市ホームページに掲載する予定です。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載しません。また掲載内容は、個人または法人等の権利利益を害する恐れのある情報と、公表することが不適切な情報を除いたものとします。平成29年度県民税及び国民健康保険税申告について、市民税課内線2213。2月16日木曜日から平成29年度市県民税及び国民健康保険税申告受付が始まります。受付期間2月16日木曜日から3月15日水曜日。受付場所、市役所9階。受付時間、平日の午前9時から午前11時30分。 午後1時から午後4時30分。3月5日日曜日、12日日曜日は休日受付を行います。休日は地下からの出入りはできません。3月15日水曜日を過ぎると申告受付を停止します。次回は6月1日木曜日から受付再開となります。期限内申告をお願いします。申告に必要な書類と、1、申告書、届いていない場合は、市民税課または申告会場で配布、2、印鑑、認め印か、3、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、運転免許証など、本人確認書類、4、平成28年中の収入、経費を証明するもの、給与や年金の源泉徴収証、給与証明書、事業者の収入支出帳簿、経費の領収書等。5、諸控除を受ける際の書類。A、社会保険料の領収書または支払い証明書。E、生命保険料、地震保険料の控除証明書。U、医療費の領収書。A から U の3点は、平成28年中に支払ったものが対象。A、障害者手帳、学生証。O、障害者控除対象者認定書。65歳以上で要介護者、介護保険課で発行。か、その他内容を確認する際に必要と思われるもの。申告をしないと、次の必要な市民サービス等が受けられなくなる場合があります。所得証明書等の発行、市県営住宅の入居、更新、就学援助、児童手当、保育所入所などの手続きに支障をきたします。国民健康保険税、高額療養費の自己負担額の軽減措置、国民年金の免除申請や各種福祉手当の受給手続き等、今年度の申告から社会保障、税番号制度、マイナンバー制度の施行に伴い、申告書にマイナンバーの記載が必要になります。個人番号が記載された申告書を提出する場合は、番号法の規定に基づき本人確認が必要です。あなたに伝えたい市民講座全5回。第5回、子育てが楽になるヒント。やれていることに目を向ける。障害学習振興課内線6062。子供とどう向き合ったらいい？どうしたら怒らないでいられるの？視点を変えるとみるみる子供が変わる。講師、神保茂美氏、スクールカウンセラー。日時、2月25日土曜日、午後1時から午後3時。場所、手だこホール多目的室2、小ホール下。対象、浦添市在住、在勤の人。申し込み方法、電話または障害学習振興課窓口で申し込み。参加料、無料。緑の募金について、チュラ町推進課、内線4062。緑の募金は市内の地域緑化運動に役立っています。花と緑の美ら島のため、緑の募金へのご協力をお願いします。納付について、募金の納付については市役所6階、美ら町推進課窓口で直接納付が可能です。また、各種銀行口座への直接振込も可能です。振込で納付を希望される場合はご連絡ください。募金期間、4月30日日曜日まで。平成29年度浦添市立幼稚園園児の二次募集。学務課内線6512。平成29年度の浦添市立幼稚園園児の二次募集を行います。対象園児、年長児、5歳児、年中児、4歳児、年少児、 3歳児。年少児は浦添幼稚園、牧港幼稚園のみの実施です。入園区域。浦添市立小学校、通学区に準ずる。二次募集実施園と募集人員。年長児5歳児。前園実施。年中児4歳児。若干目。定員に空きのある幼稚園のみ。年少児3歳児。若干目。牧港幼稚園のみ。年中児、年少児の定員の空き状況については、市ホームページまたは学務課へ問い合わせください。保育時間。平日午前8時15分から午後0時15分。浦添幼稚園、牧港幼稚園については、給食導入予定のため、給食開始時間より午前8時15分から午後2時までの予定。弁当当日含む。弁当日、午前8時15分から午後2時、週2回。預かり保育、午後6時まで。毎日弁当持参もしくは各事業者との契約によるケータリング利用。延長保育、午後6時から午後7時まで。夕食に影響のない程度の補食あり。幼稚園使用料、保育料、世帯の市民税額に応じた負担額となります。預かり保育料、月額5000円、日額350円。延長保育料、月額2000円、日額200円。入園書類、配布受付、面接場所。各幼稚園、該当幼児を同伴してください。日時、2月1日水曜日から28日火曜日。事前に園へ電話連絡必要。就園可能決定。年長児は申し込みと同時に入園決定。年中児、年少児、預かり保育は3月中旬に内定の可否を通知します。入園書類は市役所7階学務課、各幼稚園窓口、市ホームページからダウンロードができます。学びフェスタ、浦添2017。学び合う楽しさ、広がる笑顔、みんなで作る地域の未来。2月は浦添市教育月間です。市では誰でも参加ができるまちづくり障害学習のイベントとして、学びフェスタ浦添2017を開催します。メイン日程、2月25日土曜日、教育月間展示部門、2月1日水曜日から2月28日火曜日、会場浦添市手だこホール、ほか。プログラム詳細は市ホームページをご覧ください。障害学習振興課、内線6061。講座や体験活動、学習発表など、いろんな学びがいっぱい。ぜひご参加ください。以上、12ページから16ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市の募集、臨時職員募集、職員課、内線2061。募集職種、男女、年齢不問、資格を要しない者、一般事務、学校事務、学校用務員、資格を要する者、保育士、学芸員、社会福祉士、生活保護ケースワーカー、社会福祉士または社会福祉主事、技術職、測量司法有資格者、一級観光時施工管理技師有資格者、賃金、一般事務、学校事務、学校用務員、日額6456円、保育士、日額8350円、時給968円、学芸員、日額6817円、社会福祉士、日額9351円、
社会福祉主事、日額7179円、測量司法、日額7662円、一級観光時施工管理技師有資格者、日額9029円、通勤手当、日額100円、任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は最長1年、受付期間年間を通して随時受付、4月からの任用希望者は2月末までに申し込みをするようお願いします。申し込み方法、指定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員か人事係、市役所8階へ提出または郵送してください。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況等により採用されない場合もあります。平成29年度私立幼稚園臨時職員募集、学校教育課内線6564、募集人数20人程度、定員に達し次第終了。任用期間4月4日火曜日から7月30日日曜日まで、更新もあります。選考方法、書類面接審査、給与学級担任日額8350円、預かり保育担当、免許資格保持者、時給1078円、無資格者時給927円、通勤手当あり。申し込み方法、学校教育課窓口で受付。図書館業務臨時職員募集、浦添市立図書館、電話876-4946、資格要件、1、図書館司書資格を有する人優先、2、普通自動車免許を有する人、任用期間4月1日土曜日から9月30日土曜日まで、更新もあります。勤務時間、週5日勤務の1日7時間45分、月曜祝日を除く。報酬日額6817円、司書資格あり6456円、司書資格なし。選考方法、書類審査、募集人員若干名、申し込み指定の申し込み書、市立図書館にて配布を提出。郵送による配布は行いません。市ホームページからもダウンロードできます。添付書類 A4 版、図書館司書資格が確認できる書類の写し、運転免許証の写し。申し込み期間2月21日火曜日まで。提出方法、市立図書館へ直接提出または郵送、締め切り日までの消印有効。2月7日火曜日から2月17日金曜日は蔵書点検のため、提出の際は図書館に問い合わせてください。学校体育施設開放事業一般団体募集、社会体育課内線6163、市民の皆さんのスポーツ活動の推進のため、小中学校の体育施設を夜間に一般開放しています。利用期間4月中旬から平成30年3月31日土曜日まで、毎月1日と日曜祝日を除く。午後7時30分から午後10時まで、準備片付けを含む。開放時間は学校によって異なります。期間内は特定校の特定曜日を1年間使用できます。他団体と希望が重複した場合は調整抽選となります。場所、市内各公立小中学校の体育館、運動場、テニスコート。対象、市内在住または市内に在勤されている20歳以上の人。費用、体育館1時間480円、運動場1時間590円、テニスコート1時間240円。各施設全面料金。体育館、運動場を2団体で使用する場合の使用料は折半となります。 募集期間2月28日火曜日午後5時まで。申し込み方法、団体登録申請書等、社会体育課で配布、市ホームページでダウンロードができます。を窓口に提出。その他、申し込みは社会体育課窓口でのみ受付。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時まで。平成29年度、嘱託職員募集一覧。平成29年度予算によっては、任用ができない場合もありますので、ご了承ください。業務内容。職員健康管理嘱託員。職員の健康管理業務と職場の安全衛生管理業務。募集人数2人。報酬月額20万円以内。費用弁償1日700円。任用期間4月1日土曜日から平成30年3月31日土曜日まで。勤務時間月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。1日6時間勤務。早出、早退、交代。資格要件、保健師または性看護師の資格を有し、心身ともに健康な人。受付期間、2月17日金曜日まで。土日祝日は除く。提出方法、書類、履歴書、写真添付と免許証の写しを職員課まで提出。選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接、担当課、職員課、内選2066。業務内容、市税嘱託員。窓口業務、市県民税申告業務及び軽自動車税課付業務、その他の課税に関する補助業務など。募集人数、若干名。報酬月額13万5000円、費用弁償1日700円、任用期間4月3日月曜日から平成30年3月30日金曜日まで、勤務時間1日6時間、週30時間勤務。資格要件、65歳未満、4月1日時点の人で1から3のいずれかに該当する人。1税務事務に関心を持ち、税務署または市町村で申告受付業務等の税務に係る実務経験1年以上を有する人。2、心身ともに健康な人。3、オフィスソフトの基本的な操作ができ、課税システムへの対応やホームページの作成ができる人。受付期間、2月8日水曜日までに市民税課へ必要書類を提出。郵送は受け付けません。提出方法、書類、履歴書、写真添付を市民税課まで提出。選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接、担当課、市民税課、電話、内線2213。業務内容、納税事務嘱託員。窓口業務、納税相談、電話対応、収納業務など。募集人数1人、報酬月額13万5000円、費用弁償1日700円。任用期間4月1日土曜日から平成30年3月31日土曜日まで。勤務時間月曜日から金曜日、1日6時間、週30時間勤務。午前8時30分から午後5時15分までの間。資格要件、1、パソコン操作ができる人。2、市税に滞納のない人。3、普通自動車運転免許証を有する人。4、心身ともに健康な人。5、65歳未満、4月1日現在。受付期間、2月15日水曜日まで、午前8時30分から午後5時15分。土日祝日を除く。提出方法、書類。1、履歴書、写真添付、市販のもので結構です。2、自動車運転免許証の写し。3、市税官能証明書、滞納のない証明書を納税課まで提出。 選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接、担当課、納税課内選2312、業務内容、広報業務嘱託員、広報誌作成業務、写真撮影、取材等、募集人数1人、報酬月額19万円、費用弁償1日700円、任用期間4月30日月曜日から平成30年3月30日金曜日まで、勤務時間1日6時間、週30時間勤務。資格要件1、DTP、版下作成までができる人。2、印刷業務経験者優遇。3、普通自動車運転免許を有する人。受付期間2月15日水曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。提出方法、書類。1、履歴書、写真添付、市販のもので結構です。2、制作物を国際交流課まで提出。選考方法、一次試験、書類審査、二次試験、面接。担当課、国際交流課、内選、2614。業務内容、文化課嘱託員、文化財発掘調査、資料整理業。募集人数、若干名。報酬、上級、月額15万7千円。中級、月額13万1千円。費用弁償、1日700円。任用期間、4月または6月から平成30年1月または3月まで。勤務時間、1日6時間、週30時間勤務。資格要件、上級、大学または大学院で、考古、歴史、民族等を専攻、卒業し、発掘、民族、文献調査を行う能力を有すると認められるもの。または、国、県、市町村等の機関で、4年以上の文化財調査業務の経験を有するもの。中級、大学または大学院で、考古、歴史、民族等を専攻し、卒業した者、または国、県、市町村等の機関で2年以上発掘調査や整理作業の経験を有する者、65歳未満、4月1日時点の人。受付期間、2月15日水曜日まで、午後8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。提出方法、書類、文化財調査嘱託員採用申込書、文化課で配布、市ホームページからダウンロードもできます、を文化課に提出。選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接。担当課、文化課、内選6216と6217。業務内容、図書館業務嘱託員、図書館活動業務、窓口業務、事務処理業務等。募集人数、若干名。報酬、月額16万円、費用弁償1日700円。任用期間、4月1日土曜日から平成30年3月31日土曜日まで、更新もあります。勤務時間、週4日勤務の1日7時間30分、月曜祝日を除く。資格要件、1、図書館司書資格を有する人、2、図書館の業務に携わった経験のある人、3、普通自動車免許を有する人。受付期間、2月21日火曜日まで。提出方法、書類、指定の申込書、市立図書館にて配布を直接提出または郵送、締め切り日までの消印有効。郵送による配布は行いません。 市ホームページからダウンロードできます。選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接、担当課浦添市立図書館、電話 876-4946。 業務内容、消防本部火災予防事務嘱託員、受付業務、消防同意審査事務、募集人数1人、報酬月額18〜20万円、費用弁償1日700円、任用期間4月3日月曜日から平成30年3月30日金曜日まで、更新もあります。勤務時間月曜日から金曜日、1日6時間週30時間勤務、午前10時から午後5時まで。資格要件、次の1から3のいずれかに該当する人。1、消防設備士の資格を有する人。2、消防設備保安点検業務経験を3年以上有する人。3、消防本部局の予防課で消防同意等の職務経験を3年以上有する人。受付期間2月28日火曜日まで。消防本部予防課窓口に履歴書、写真添付、市販のもので結構ですを持参。選考方法、一次試験書類審査、二次試験面接。担当課消防本部予防課 878-3982。 関係機関からのお知らせ募集。遠山地域散策参加者募集。浦添グスク用奴隷館月曜休館、電話 874-9345。 遠山地域の史跡や文化財を訪ねてみませんか。浦添歴史ガイドが分かりやすく説明します。開催日2月19日日曜日、受付午前8時50分から、開始午前9時30分から正午まで。集合解散場所、浦添大公園芝生広場。募集人数70人、小学3年生以上、なお小学生は保護者同伴。コース、国指定史跡、普天間参詣堂、遠山石畳道、遠山橋、遠山東原遺跡、遠山セリバル古墳群、掃除川、遠山川、あがり川、うふ川、田畑正義検証碑。参加料1人300円。申し込み期間2月16日木曜日午後5時まで。申し込み、電話申し込み、その他防寒、汗対策をしてください。科学の森講座、公園の小さな実験教室第4回、種の不思議、手だこ公園管理協同企業体、電話 877-4922。 植物の種について科学の世界から面白く分かりやすく学べます。日時2月25日土曜日、午前9時30分から正午まで。場所、浦添市手だこホール多目的室1。受講料無料。対象、小学生、子ども向け科学教室。定員40人、先着順。講師、森和夫氏、佐藤博之氏、沖縄自然科学研究所理学博士。平成29年度、浦添市手だこ学園大学院生候補者募集。浦添市手だこ学園大学院事務局、電話 875-1164。 入学資格、市内在住者で、おおむね60歳以上。願書配布、浦添市手だこ学園大学院事務局、浦添市中央公民館2階、3月1日水曜日から31日金曜日まで。願書受付、4月3日月曜日から28日金曜日まで。願書提出先、浦添市手だこ学園大学院事務局、定員45人。申し込み者が定員を超えた場合は抽選。美化コンクール募集、浦添市婦人連合会、電話 874-5701。 ふるさとを花と緑で包む運動を推進し、 地域の環境美化に努め、緑豊かで明るく住みよい地域づくりを目指して、今年度も美化コンクールの募集を行います。応募対象、婦人会を中心に地域の路地や広場に花を咲かせ、環境美化に取り組んでいる場所、または個人の庭。募集締め切り2月7日火曜日。適職発見フェア、ホテル観光のお仕事。適職発見プロジェクト事務局、電話 860-8900。ホテル観光関連の業界に特化した就職説明面接会です。未経験無資格からの応募も可能で、正社員、正社員、登用制度がある契約社員の募集を行います。同時募集でバイト、パートもあり。応募前の職場見学申し込みが可能です。見学後に応募する、しないを決められます。日時、2月15日水曜日午後1時30分から午後5時まで。受付は午後1時から。場所、沖縄コンベンションセンター。対象、すべての求職者。参加費、入場無料。職業訓練生募集。沖縄県立能力開発校、浦添校。電話 879-2560。具志川校。電話 973-6680。募集期間3月1日水曜日まで。土日祝日は除く。授業料無料。テキスト代、検定代、教材などは自己負担。訓練課名や募集人数等の詳細は各開発校へ問い合わせてください。確定申告書作成が簡単にできます。北那覇税務署、電話 877-1324。申告書の作成は国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーが便利です。所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告納税は3月15日水曜日まで。個人事業者の消費税、地方消費税の申告納税は3月31日金曜日までとなっています。第22回 JA 沖縄浦添支店農協祭り。JA 沖縄浦添支店、電話 878-6552。農協祭りは農業に対する理解を深めることと、JA の存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。お笑い芸人等のゲストを招き、舞台イベントや抽選会、地域の保育園、クラブ等の催し物、黒糖作りの開催等も予定しています。皆さんのご来場をお待ちしています。日時、2月18日土曜日午前10時から午後5時まで、2月19日日曜日午前9時から午後4時まで、場所、JA 沖縄浦添支店及び周辺施設、国民健康保険非保険者証の切り替えの受付が始まります。国民健康保険課、内線3717から3723まで。次の1、2のいずれか1つに該当する人は、国民健康保険課窓口で保険証の切り替えが必要です。1、平成28年度国民健康保険税第7期までを、平成29年1月31日までに納付されていない世帯の被保険者。ただし、平成11年4月2日以降生まれの被保険者は保険証を郵送します。2、就学、特例、丸学、または遠隔地、丸園の被保険者。該当者には切り替え日を指定して世帯主宛に2月中旬頃にはがきで通知します。切り替えに必要なものははがきでご確認ください。滞納がある人は切り替えの際に納税相談が必要になります。指定の日に来庁できない場合は必ず3月31日までに来庁し切り替えをしてください。場所、浦添市役所1階、国民健康保険課15番窓口。受付時間、午前8時30分から午前11時30分。午後1時から午後4時30分。 上記1、2以外の人は4月1日土曜日から有効の新しい保険証を2月中旬頃から郵送します。
2月12日日曜日は浦添市長浦添市議会議員選挙です。投票時間午前7時から午後8時まで。18歳からできる浦添市づくり、大切な一票であなたの未来が決まります。投票所入場券はがきを1月末に郵送します。投票当日または期日前投票を行う際に持参してください。投票所入場券がなくても投票することができますので、身分証を持って投票所にお越しください。期日前投票、投票日に投票所へ行けない人や負傷、出産、身体障害等で歩行が困難な人は期日前投票ができます。期間2月6日月曜日から2月11日土曜日まで。期間内は土曜日も投票できます。時間午前8時30分から午後8時まで。場所浦添市選挙管理委員会市役所議会棟1階。問い合わせ浦添市選挙管理委員会事務局、直通電話 851-5058、 代表電話 876-1234、 内線 7161-7164。 編集後記。桜咲く季節となりました。昨年の開花日が1月21日で、満開となったのが2月12日。今年は1月14日に開花が確認されました。昨年のデータからすると、今年の見頃は2月4、5日といったところでしょうか。市内で皆さんおすすめの花見スポットはありますか？2月の浦添市はイベントが目白押しですので、市内各地を巡り、桜とともにいっぱいの笑顔を写真に収めたいと思います。上津広報浦添1月号に掲載されていた新年号お年玉クーポンを利用してアイスクリームを食べてきました。実は毎回何を注文するか10分ぐらい悩みます。食べたことのない味に挑戦をするか、大好きな味にするか。結局大好きな味を楽しみながら、次は新しい味を楽しもうと思うのです。宮平。ヤクルトスワローズのキャンプインがスタートしますね。この時期になると、中学1年生の頃、プロ野球選手に憧れて野球部に入部しましたが、陸上部に入部したのかと勘違いするほど練習はランニングばっかり。5日ほどで引退を決意したことを思い出します。でも野球は大好きですよ。26日のオープン戦見に行きます。昨年のリーグ覇者広島カープにスワローズは勝てるのか、とても楽しみです。頑張れスワローズ。宮里。お鍋が美味しい季節ですね。市内居酒屋のメニューにお鍋が追加され、ついつい頼んでしまいます。野菜が美味しくいっぱい食べられると喜んでいたのですが、1月10日体重計は70キログラム突破しました。食べ過ぎは禁物ですね。皆さんもお気をつけください。今年はダイエット取材いっぱい頑張りますので、よろしくお願いします。玉城。裏表紙です。プロ野球オープン戦2017、2月25日土曜日、東京ヤクルトスワローズ VS 千葉ロッテマリーンズ。2月26日日曜日、東京ヤクルトスワローズ VS 広島東洋カープ。会場浦添市民球場。会場予定11時30分、試合開始予定13時。当日券の販売は午前9時からとなっております。主催株式会社ヤクルト球団、東京ヤクルトスワローズ浦添協力会、共催琉球新報社、沖縄テレビ放送、講演浦添市、浦添市議会、浦添市教育委員会、浦添市体育協会、浦添市観光協会、浦添商工会議所。前売り券販売所、 ローソン各店、ファミリーマート各店、セブンイレブン各店、コープアプレ、浦添市役所観光振興課、浦添市温水プールマジュンランド、浦添市観光協会、手だこ公園管理協同企業体、浦添市民体育館事務所、浦添商工会議所。1月10日火曜日から前売り券発売中。内野自由席前売り券大人2000円、子供1000円。当日券大人2500円、子供1500円。外野自由席前売り券大人1000円、子供500円。当日券大人1500円、子供500円。お問い合わせ東京ヤクルトスワローズ浦添協力会事務局浦添商工会議所内、電話877-4606。以上、16ページから19ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613と2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けすることができませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報2月号を終わります。